小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。天天司書。真珠のような一点の始まりのたった一つが集まって、雪が降るように降りてきて真っ白になっていく。それを何と呼べばいいのだろう。あなたのその一点を。玉は丸く六点による言葉。それは耳、唇、鼻、皮膚、気配、余韻からなるもの。その一点の命を、聞こえてくるさざめきで世界を知る一点よ。触れた気配で世界を知っていく一点よ。そこに住まう者皆朗らかであれ。人は感覚の8割が視覚、残りの2割で、私の2割でその8割を補っている。あなたの神秘さよ、星のように私に見せてほしい。星のようにあなたを探したい。というわけで、今日のゲスト、詩人の黒木杏さんの作品、天天司書の朗読からスタートしました小鳩の愛。改めまして、今日のゲストは詩人の黒木杏さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
黒木さんは去年夏に初めての詩集ウィルを発売されました。この詩集は57編の詩に加えまして8編の展示による詩が収録されています。今朗読させていただいた天天司書もこの詩集に収録され、展示と墨字と両方で掲載されております。さて、黒木さんに伺ってまいりますが、はい、詩人として活動されたっていうのはいつ頃からなんでしょう。
はい、私は小学校 5,6 年生の時に、はい、毎日詩を書いておりました。当時の担任の先生が朝の会でしたり、帰りの会でしたり、毎日、わらばん詩を配ってくださいまして、うん、詩を書くことが日課になっていたんですね。で、翌日には何人かの詩を1枚に刷ってくださいまして、
はい、
クラス全員と職員の方々に配布されて、卒業時には2年分をみんなでのり付けをして、ひらがなで、目というタイトルの詩集に仕上げました。で、その後詩集を書くことはございませんでしたが、
はい、
2012年にまた詩を書き始めました。きっかけは、はい、友人が乳がんになりまして、
うん、
毎日メールのやり取りをしていて、何かこう励ましにならないかな、なる詩はないかなという詩を探していたんですが、なかなかその時の友人にぴったり来る詩を見つけることができずに、それなら、自分で書いてしまえということで、
うん、
久しぶりにまた詩を書き始めたのが、きっかけとなります。はい、
じゃあお友達が病気になられて、
はい、
なんとか励まそうと、
はい、
でその励ます仕方というのはやっぱり自分自身は詩を書くのが一番いいかなっていうことになったわけですね。
そうですね、はい。
でね、普通の詩集だったら、いろんな人が出してますけど、
はい、
実は黒木さんのは点字がついた、詩ですよね。
はい、
でこれってあんまり前例がないんじゃないですか。
そうですね、私も見たことがございません。
でこういう詩集を作ろうと思われたのはどういうことからでしょう。
はい、 ここまで自然の流れに導かれるように来たように思います、
はい、
初めからこういった詩を作ろうと思っていたわけではございません、
うん、
その詩を書き始めた2012年、
はい、
その年は私の父が、旅立った年でもあります、
はい、
で東日本大震災の、直後からですね、
うん、
闘病生活を支える日々でしたので、
はい、
震災の復旧や復興への、お手伝いということは何もできませんでした、
ね、
ただその1年間は、被災された皆様と同じように、命と、隣り合わせの毎日を過ごしましたので、
うん、
出遅れてしまいましたけれども、できることはいろいろとさせていただきました。南三陸の子どもたちを応援したり、被災各地に電話取材をして、残したい文化や、その時の状況をエブリスタというサイトで発信していました。子どもの日には、被災されたお子様たちに一編の詩を創作いたしました。ちょうど障害を持つ大人たち、子どもたちは災害弱者となって、懸命に生き抜こうとしていらっしゃる最中でした。でそれから2年後ですかね、手作り本の展覧会にその詩を出展するにあたり、
はい、
一人残らずの子どもたちへという思いから、地元入間市の転訳ボランティアサークルさんに、お願いしましたのが、
はい、
初めての展示作品で、展示との出会いとなりました。
ということはいろんな子どもたちに、
はい、
体験してほしいっていうか、読んでほしいっていう意味で、視覚障害者の子供であろうが、
はい、
請願者の子供であろうが、
はい、
みんな同じように私の思いを伝えたいと、
そうですね、
いう思いから、
はい、
じゃあ視覚障害者には点字をつけたものを配れば、
はい、
皆さん読めるだろうということですよね、
はい、そうですね。あと発信したい思いとしては、うん、その公平さって言うんですかね、
公平ね、
はい、社会で公平に、うんうんうん、物事を見てほしいっていうところが自分の中でありましたので。
ああ、なるほど、
はい、
うん。で、心スキップというところとの出会いもあったわけですね。
そうです。その展覧会に来てくださいましたのが今回の、展示制作担当の心スキップの出川さんとなります。心スキップさんは、障害者の工賃を上げる仕組み、福祉資本主義の仕組みを作るために、名刺に点字を刻印する点字名刺プロジェクトを展開されていきました、
はい、
今年で11年目となります。2016年には、民間企業から就労継続、支援 B 型福祉事業所への転換を図り、うん、現在は、点字名刺のほか企業様の封筒やチラシに点字をお入れするなど、点字に関連した幅広い作業を主なお仕事としています。で私はその出川さんとの出会いをきっかけにですね、ことあるごとに、いろんな、お仕事を依頼してまいりました、心スキップさんの障害者と、共存社会を目指す、尊いお志に共感したからなんですけれども、展示士の、手製本をしたりとか、ご依頼があれば、お手紙や、詩を転訳して手製本してお届けしたり、それから詩の専門誌にオセロのように点字をですね、
はい、
白と黒に分けて黒い部分を点字としてですね、表現して、発信したりしてきました。でそうしていく中で、心スキップさんが点字プリンターを購入されましたことで、点字のある刺繍の、今回の刺繍の刊行が実現できたということになります。
でも最初に朗読させていただいた点々詩書、
はい、
これはまさしく点字を題材にされた作品ですよね、
はい、そうです。
6つの点でいろんなものが表現できるというね、
はい、
この詩に込めた思い、
はい、
黒木さんの思い どんなところにあったんですか。
はい、点々詩書というタイトルは、
はい、
今後も私は点字作品を創作していきたいと思っておりますので、そのシリーズ名にもなっております。私は視覚に障害がある方々の感覚に、憧れがあるんですね。で困難を補っている視覚以外の感覚は確実に私より優れていらっしゃるかと思いますので、目には映らない、物事の本質を日々感じ取ることができてるんではないかなっていうことを羨ましく思ったりもすることがございます。
確かにね、
はい、こういった情報過多の時代の中で、
はい、
大切なことをちゃんと分かってらっしゃるんじゃないかっていうところが、
うん、
知りたいんですね。私が知りたいんですね。
そうか、大切なものは一体何だろうかと、はい、すごく大事ですねそれね、
それを分かってらっしゃるんじゃないかっていうのを教えてほしいんです、
うんうんうん、あ、そうか、はい、そういうことがあってやっぱり共にね、あのディスカッションも含めて生きていきましょうよってことですよね、
はいはい、そうです、
はい、うん、いや、いいですねその志、はい、
ありがとうございます、
ね、黒木さんの刺繍ウィルの制作秘話について来週も引き続きお話を伺いますのでどうぞお楽しみに。今日のゲストは詩人の黒木杏さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、小鳩は KOBATO@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。